2007年の3月14日です。詩編の第93編。この詩編ですね、一番最初、主こそ王っていうふうに名詞形でしてありますが、これは原文は王として支配するという動詞なんですね。そういうことですね。この外国語訳では動詞にそのまま訳してあるのも多いわけです。The Lord reigns。reign というのは王として支配するという意味なんですね。The Lord reigns。だけどもこのように The Lord is king と、簡単不思議で訳してあるのもあります。The Lord reigns。reign というのは支配する王としてっていうですね、これはレイクスという王という言葉からですね、もともとラテン語から来ているわけです。ロイヤルよりもそうなんですね。ロイヤルなんとかって王としての王っていうことから来ているんです。レイクスで、レインっていうんですけど、王としての支配で、The Lord reigns と、本来割とこの動詞ですね、王として支配なさっている、そういう表現なわけです。で、それを簡潔にこういうふうに名詞形で The Lord is King と、訳してあるわけですね。で、ここに動詞、この支配するマラークっていうんですね、メレキセデクってありますね、王様の中に。メレキっていうのは王だって書いてます。これマラック、これと同じ言葉なんですね。メレキセデク、セデクは正義です。正義の王っていう意味ですね。ヤウェイ、マラックっていうように始まっているわけなんですね。これでもうはっきりわかるように、この詩というのは、この世のいろいろな混沌や混乱のただ中に、ヤハウェなる神こそが王である、神こそが支配なさっているんだという、簡単を付けて訳してある The Lord is King として簡単を付けて訳してあるのもあるようにですね、それを掲示された人は、驚くべきこととして、実感するというわけです。どこを見ても神が支配していると思えないのに、実は神が支配しているんだと、はっきりそれを掲示された人はですね、自分は特別にそれを示されたと。普通示されない限りは、その神様がおって、しかも俺が王として全体をご支配なさっているっていうふうには到底思えないからです。目に見えない神様がおいでるということ自体を信じられない人もいますが、でもそういう、なんか神みたいなのがおるっていうことはですね、これはどこの宗教でも多神教ということで、神々を信じるようなことはどこでもある。非常に幼稚な段階であっても子供でも幽霊みたいなんですね、何か霊的なものを信じるのがあっても、それが全世界のさまざまな現象は人間や、そのみんな人の、いわば王が全部を支配するようにですね、ご支配全部を支配なさっているお方として王としておられるっていうことを信じる、これが分かるのはもう本当に一部の人になってくるからですね。ですね、神がおられるというだけで、神王として支配なさっておられるということなんです。で、こういう詩編の非常に重要な意味の一つはですね、これは一番直接的にどの聖書の場所よりもですね、こういうふうに言っているところなんですね。主こそ王だと、神こそ王として今も支配なさっていると。これは現代でもその政治の支配者っていうのはですね、大統領にしてもですね、首相にしても、そういういろんな国で支配者がおるわけです。そういうことで昔はいろんな人権も認められないで徹底して搾取され支配されていたわけで、それをそんなにいろいろ苦しんで飢饉もあったり食べられなかったり、重労働を課せられたりしてるんだから、どうしてそんな神様がおると信じられるか、これはもう刑事ということなんですね。目で見える現象だけを見たら、そういう全てを支配なさってですね、単一の真実な王、純粋な愛の王や王がおるようなことは到底わからない。 そのこの短い一言は非常にこの重要な見方を示しておるわけです。現代でも神様こそ王として全てをご支配なさってるんだと、これを本気で信じられてる人、これはどんなに学問があっても、さっきのあれですね、学問があってもですね、文学を研究してもこの確信は全く別なんですね。学問のあるなしに関わらず、この確信が与えられる人、与えられない人、これはもう死の選びというしかない、そういうところですね。でここは、こういう詩編というのはみんなそういう意味で、神から特に選び取られて、啓示を受けた人の、まあ、証言になっているわけです。でそれを、もう少し、この一言で全てこのテーマが尽きているわけです。これも非常にはっきりしているんですね。ここで見たらわかりますように、個人の嘆き、悩み、ということは全く出てこないわけですね。威厳を衣として力を衣とすると。でこの教えを説った人は神様がおられてですね、じーっとなんか幽霊みたいにおるんじゃなくて、強力なその宇宙の全てをご支配する力を持っておられると。で支配ということはすなわち力なわけで、そういうしかも威厳厳粛な力を持っておられるというのを実感したというわけです。そしてその力によって全世界はその支配のもとに服して固く据えられていると、この神の存在の強固さをですね、ここで、その力をずっと一節二節で言っているということがわかります。世界は揺らぐことないというのはどういう意味なのかということです。物理的には例えば地震というものがあってですね、火山が噴火したり地震があったり津波が来たり、いろいろ、普通の意味では揺らいでおるわけですけども、この世界固く、この世界の秩序、そういう意味合いで言っているわけです。これヒルティが幸福論とかでよく言ってるんですけども、倫理的な世界秩序、道徳的なですね、悪は必ずその報いを受けてどっか崩れていく、自壊していくと、壊れて自滅していくと。で正しいこと、正義っていうものはなんか必ずですね、どんなに圧迫されて滅んでるのを見ても必ずそれは残ると、そういうこの世界の倫理的な世界秩序を固く立てられていると、まあ、そういう意味合いで言ってるわけですね。目に見える山がそういうものは硬いとかいう、そういうことではない。それはもう地震とかでですね、大きく揺らいだりすることがわかりますが、この倫理的な道徳的ですね、正義は必ず勝利をしていくっていう、で、真実なものには必ず良き報いがある、悪しきものは偽って欺いたものは必ず何か良くないものが起こって実行自ら滅びていくというそういう秩序は決して揺らがないと。で、神様の御座も固く据えられていると。永遠の昔からおられてぞと、それは変わらないと。そういうふうに、この世界というものは全部変わっているんだというようなことをよく言われることありますけど、その聖書の見方はですね、変わるのは人間の考え方であってですね、神様が据えた真実、土台というのは決して変わらないということです。この点はある程度伺えることですね。嘘をついたらいけないなって。のことはどうともかしか変わらないし、人のものを盗んだりすると非常に心がやましくなると、人を傷つけたり悪いことしたらどっか心が落ち着かないと。それは神様の裁きがあるという一つの証拠ではあるということですね。ずっとそういうふうに何か秩序は変わらないわけです。悪いことばかり考えとったら、表情や声やそういうものまでどっか汚れてくる。そういう秩序に逆らうことはできないということですね。まあ、こういうふうに、このキュウさんは最初から、この宇宙、世界全体の整然とした秩序、まあ、永遠に不動のものがあると。そういう強固さをこの人は非常にはっきりと示されてですね、これを言わずに折れないと。神様から促された。って分かったというわけですね。でこういうこの強固さっていうものをずっと大体まあ聖書を一貫して流れておるわけですよね。ですからこれはイエスの言葉の表現で言えばですね、このある側面を強く出して、福音書ではどういうことになっていたかといえば、 といえば、マタイ福音書のですね、48ページのところ、24章のこの35節ですね。ここで言おうとしていること、本質的に同じことを言おうとしているわけですね。ここではこの世界、天地は滅びる、目に見える世界は滅び移り行く、ここは過ぎ行くとも訳されるので、そのような訳もあるわけですね。天地は過ぎ行く、みんな過ぎ去って変わっていくと、変質していく、ほんで滅びていくと。しかし私の言葉、神様のご意志、神様の本質は、だから正しいものがですね、正しく正義に従おうとするものは祝福されると、悪の道をあえて取る者は裁かれていくと、そういう神様の御言葉、法秩序は決して滅びないと。私の言葉ってそういう意味なんですね。神様のご意志、神様が語ったそういうふうなこの世界の秩序っていうものは決して滅びない、変わらない。キリスト教信仰っていうのはそういうふうにですね、隣人を愛しなさいという非常に情緒的な側面がありますが、こういう非常に哲学的というかですね、堅固なものを確信するという要素がまずあるわけですよね。だからそういう隣人を愛すも、そういう堅固なものから愛、心の中に愛もあるんで、その堅固な愛をもらって、少しなりともその堅固な愛を他者に分かとうということですよね。こうした形でですね、神の秩序の永遠性というものがあるということです。この不動のものの象徴として一番見えるものでですね、動かないと、実際目に見える形でも動かない、これは山であるものだから、我山に向かって目を合おうと、我が助けはいずこより来たるかというふうなことで、山っていうのはですね、その不動の真理、神がこういうに変わらないということを目に見えるある種の象徴的なものとして、しばしば実際にはですね、挙げられることがあるわけですね。で、そういう力に、神様の存在の力に対抗してですね、次は3、4はちょっと分かりにくいところがあるかもしれませんが、この死をあげる、死は声をあげるっていう方はちょっと馴染まないような言い方ですね。あんまりこの訳で初めてこの死をだとかいうのはどういうつもりでこの死を言うことをあげたかということですね。これはですね、この水の力、大きな大水で、これは川にもですね、海にも使われるので、英語ではですね、英語訳ではそういうふうに、両方使えるような言葉、ザ・シーという言葉も使っているのもあります。ザ・シー、海ですね、 have lift up their voice、海はその声を上げたと。で、海の水ですね、あの波のとどろくようなあの音です。で、さらに、そのザシーっていうんだけでは穏やかなシーと思ってはいけないというんで、ここ別の英語訳ではザマイティオーシャンと、こういうふうにこの意味を、意図をとってザ・マイティ、力強いですね、オーシャン、太平洋 のオーシャンペリット、オーシャンです。ザ・マイティ・オーシャン・ハブ・ロワード、ロ ワーっていうのはこのゴーっていう大きな音を上げることですね。この力強いオーシャン、大海、太陽ですね、は声を上げたと、響いたというようにですね、そういうふうに訳しているのもあるわけです。ですね、鳴り響くとは、とどろくっていうのはこのロアーっていうんですね。で、それからこれを今言っている川の水も海の水両方を言うわけで、ここで 大水のフラッドと訳すともあるんです。このフラッドというのは洪水とかですね、そういう川の大水のようなものにも使うわけですが、 The floods have lift up とかいうですね、そういうさまざまな訳で知られますが、洪水というふうに訳されています。大水ですね、要するにこの海のとどろき大海、これを持ってですね、この潮と訳していると、まあ、ある程度限定されますが、これは海の水だけになりますね。で、4節では、まあ、海とか海に砕けっていう波とかいろいろ書いてます。何を言いたいのかというと、海の力、海の波の力っていうのは非常に巨大な力ですよね。で、しばらく前に、四国で一番雄大な広い海岸は、大里海岸ですね、それこそ高知県境にある何キロも続くっていうね、ゴミ一つないようなところがありますが、そこにある時には非常にこう低気圧がすごい音、ドーンと響くような音ですね。で、そういう音をですね、別のところで神様の力ある象徴としていろいろ記される時がありますが、ここでは違うわけなんです。ここではですね、その海の力、そういうこの一番大きな力がですね、襲いかけて飲み込んでしまおうと、それよりもさらに力強くて4節であるようにですね、そういう海っていうのはしばりは、もう一つ旧約でのイメージはサタン的なもの、闇の力、そういう形でしばしば特に旧約聖書では出てきますね。そういう非常に巨大な力を押し寄せてくると、それよりもさらに力強く、それに勝利する神様がおいでるんだと、まあ、そういうことを言ってるんですね。ちょうど大波や洪水が襲ってかかってくるように、この世は確かにいろんなものがですね、戦争にしても危機にしても悪いこととか、もう随分いろんなもの、この波のように確か襲いかかって、良きものを純真なものを飲み込んでしまうわけです。で、そういうふうに、まあ、圧倒されてしまいそうになるのに、そういうふうなありとあらゆる飲み込む力のさらに上におられるんだと。それ全部超えてやると。それでこれ闇の力。飲み込んでしまう力に勝利される力を持った主なんだと、そういう意味でこの3と4はこの世の力との、まあ、大きな戦いのはるか上におられる神様ということで言っているわけです。こういうふうにですね、この詩は非常に力強いもの、男性的な信仰ですね、そういうことを表しているので、こういう詩は、まあ、よその国では決して生まれないようなですね、こういうはっきりした社会秩序、正義の社会秩序ということなんです。ギリシャのような非常に知的なところでもですね、神々が乱立して、神々が全く人間みたいに戦ったりですね、稼働したり、女性を稼働化したりするようなことがもう随所に出てきてしまうわけですね。だから、すでにプラトンすらですね、ホメロスは教育的に有害だと言ってるぐらいなんですね。そういうふうな不道徳なこととか、不正なことを神々がするということで、本当の意味で教育にならないというふうに、まあ、現在にもホメロスは非常に有名な大師として大きな師ですが、実際にそれはこういうことでいろいろ出てくるわけですね。殺し合った戦い。まあ、そういうふうに、プラトンの国家論という非常に分厚い書物の中にですね、そのことが出てきています。ここのところをですね、内村がちょっとコメントしていることからありますが、神の秩序はですね、 壊れてしまうとかですね、いうのはですね、ヒマラヤ山脈を追ってですね、そのヒマラヤが崩れ落ちると信じると同じくらい馬鹿げたことになっているですね。まあ、確かに、そういうこの確信をこの詩人は当然持っているわけです。人間なんてもう本当一口でもう死んでしまうしですね、もう実に脆い存在ですね。星なんかの重量がざーっと今の死に生まれる人ってもうすぐに、あるいはもうすぐに死ぬわけですね。何十億という寿命が考えたら100年だなんて一瞬みたいなもので、私たちもその一瞬を今生きているようなものですけども、もう本当にもうおじき死ぬと言って間違いないわけです。でもそういうふうに本当に脆い儚いものに比べてですね、神様の永遠の秩序というのはいかなることあっても壊れないんだぞと、今そういうことを言っているわけですね。で、最後にもう一つですね、このあなたの定め、この定めっていうこと、これはもう神様のご意志も全部含んでいってるわけですよね。まあ、あなたのご意志とか、まあ、これがですね、さっきのこのご意志、こういうことだっていう、そのご意志は神の言葉でもある、イエスの言葉でもあるから、私の言葉はって言って、さっきも言いましたように、マタイの福音書でイエスが言ったことと本質的に同じことを言おうとしていることですね。神の定めは確固たるものだと。この確固たる、確かっていう言葉がヘブライ語でアーマンっていうんですね。アーマンの変化、アーマンなんです。でそれからアーメンという言葉が来てるんですね。それからエメスとか真実とかエモナーとか、それにこれアーマンというヘブライ語なんです。確か、そんなに確か堅固なと揺らがないっていう意味が、これも何度も何度も前から言われてきたことですが、アーメンっていう祈りはですね、本当にこれは確かなことですと、この祈りをですね、私も祈って確かなものとしますと、あるいは確実です、これは真実です、あるいは真実を込めてと、そういうある確かさをアーメンということを表すわけですね。で、この最後にこの人はですね、この神殿もですね、そういう聖なるものを実感するということで、目に見えるものにもそういう神様の尊厳さがあるとふさわしいということをまず付け加えているわけですが、この主たる特徴はそういうに神の秩序、神の存在の永遠性、不滅性、揺らがないという、そういうことへの非常に深い感動と確信と啓示ということ、そこに絞った足ということなんですね。だから個人の悩み苦しみっていう非常にそういう切々たる叫びがある一方では、こういう非常に宇宙的というかですね、そういう大きなスケールの核心を抱き込んだっていう、そういう島、これはもう本当に神様が言わしたから、背後で神様がここで言わしているということですから、神の言葉となっているわけですね。でこうした海の海とか水の力をその人間に襲いかかる神の秩序をですね、それを泣き物にしようとするような悪の力に例えている。それは他でも時々出てきますですね。例えば詩編で見ますと、65編、詩編の65編ですね。その7と8というふうなのはそういうことです。山というのはさっきもちょっと触れましたように、その神様が揺らがないということの目に見えるシンボルようなものとしてですね、山を固く据える。で、大海のどよめき、波のどよめき、これがですね、諸国の民、悪の力、そういうことの象徴として言われている。そういうものをみんな沈める、あるいはそれを支配されるお方なんだと、まあ、そういうことですね。これは神様に関するさまざまなことのその一つとしてですね、神様の例えばこの詩でありますと、実節に水を与え、豊かさを与え、穀物も神様は備えられるという、そういう神様の自然世界への愛も人間に慈しみも言っていますが、ここでこの神の堅固さはその一つとして言われているわけです。 ですね。で、今日の詩編はそれだけが、まあ、テーマとするという意味では珍しい、非常に内容のはっきりした詩であるということです。で、こういう神が王であるっていう詩はですね、他にもいくつもあるんです。これもだいぶ前に何度か触れたと思いますが、その関連はちょっとどこにあったかというとですね、もうちょっと先のところにありますね。96編これは今のところ本当非常によく似た確信ですね。96編実節に、国々に触れていや、これ黙って自分たちで折れない、この真理はですね、全世界にこれは告げるべきことなんだと、告げなきゃならないと、みんなこんなこと全然気がついてないということで、国々に触れていやと、主こそ王なりと、で世界は固く据えられておってですね、その倫理的世界中では決して揺らがないと。まあ、そういうふうに、この、まあ、詩人詩を作った人は確かにこの神の強固な秩序、そこからさまざまなこの喜び、確信、喜びが出てきておるわけですね。賛美も出てきておるということですが、その次を見ていただいても97編もまたこれもそうなんですね。 さっきと今日の詩と同じです。主こそ王なりと、でこれがこの全地を喜び踊れという、ここではですね、喜び踊る、喜び祝いということの一番の元になっているというわけです。この確信があればこそ喜ばしくなると。それはまあ当然ですね、悪は支配するんだぞって言ったら、何良いことをしとったらみんな壊されていくんだ、滅びていくんだった、これはもう本当にもう、この世全体生きていくことは何やらこう薄暗い嫌なものになってくるはずですから、これは本当に心から足こそないと、本当に見て正義と愛を持ってご支配なさっているということが深く分かれば分かるほど、これは本当に喜ばしいと。で、それを記事されない場合には全く分からないままだっていうのが分かるので、全地に向かってこれが広がるようにという願いが出されているというわけです。まあ、こういうふうにこの主が王であるとか言ってもですね、それだけパッと読み過ごしたら何のことは分かりませんが、そういう世界や宇宙や支配や悪の力、さまざまなもの、歴史やいろんなものの合理、それは全部を通してですね、神が実はご支配なさっているという、そういう非常に大きな、時間的にも空間的にも大きな見方、客観的にですね、非常に理性的にそういうことを見る目がここに現れているということですね。から何か非常に困ったことが起こる、私たちの個人的な場においてもですね、個人の自分の病気にしろ、あるいは家庭の問題、あるいはこういう教会、集会、日本の国、世界、いろんなところ、小さなところから広いところもいろんな問題、誰でもどこでも起こるんですけど、そういうことに本当に頭、心が煩われたら、もう神様のことは実は分からなくなってくると、もう悩みとかなんとかですね、そういう時にですね、こういうこと離れてどんなことがあっても神様の実は変わらないんだと、そういうことを神様が再びそこに立ち直りなさいと、まあ、そういうことを提供するためにこういう詩もですね、ちゃんと置かれているということだと思いますね。だからどっかの国が悪いことをして、あるいは戦争で滅ぼしたり、ほんで神の地図が壊れたんじゃないんだと、その背後にさらに強固な神の地図がある、私たち大きな罪を犯して、もうこれどうしようかと、もう取り返しかないと、もしこういうことが起こったとしてもですね、心から悔い改めて神様が主を受け止めるですね、根源的なものは揺らがないんだということなんですよね。悪の攻撃も何でも万事そういう意味でですね、私たちはこの世界的な良き秩序は固く添えられて揺らがないんだということを知ることが、いろいろな意味で大きな励ましになるということが言えると思いますね。今日の試合はそこまで。